皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月に、ね、なりました。新しい生活始まってる人とかね、いろいろあるかと思いますけどね、気候変動は止まってくれませんのでね、今日もね、気候変動問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけれども、非常に、まあ、日本からね、あるいは京都からすごく遠い、南米チリの話ですけども、気候変動の物差し、融解が止まらない、ね、溶けるのが止まらないチリ最南端の氷河ということで、チリ最南端のサンラファエル湖に浮かぶ10階建てのビルほどの氷の塊、湖に流れ込むサンラファエル氷河に大きなひびが入って砕け落ちた。地球温暖化の影響をまざまざと見せつける光景だということなんですね。まあ、サンラファエル湖にはですね、氷河から崩れ落ちた約100の氷の塊が浮かんでいて、50年前には氷河が湖面の3分の2に広がっていたけれども、今や氷の覆いはないということなんですね。で、面積が3500平方キロ、ね、北パタゴニア氷原、ね、これはまさに、アウトドアメーカーのパタゴニアの、ね、語源といいますかね、店名の、企業名の、元になったパタゴニアということなんですけども、このサンラファエル氷河を含む39の氷河が、北パタゴニア氷原にはあるんですけれども、その、ね、1万1000平方キロの南パタゴニア氷原が合わさって、世界最大級の氷河を、氷原を形成しているということなんですね。で、欧州の宇宙機関の衛星画像によって明らかになったのですけれども、最も崩壊が激しい氷河の一つで、最も早く、移動している、移動速度が1年で約 7.6 キロということで、ね、すごい早く、ね、移動するんですけれども、ここで劇的な後退が起きているというふうになっているということでね、まあ、このあたりも、気候変動、ね、まざまざと影響があるということでね、ちょっと恐ろしい気もしますかなとしますないという感じですね。はい、次はですね、まあ、国内のニュースということで建物に関することなんですけども、建築物の省エネ法の改正案、見送りの公算が大きい、脱炭素に逆行の懸念もということなんですね。国土交通省が今回国会で予定していた建築物の省エネ化を進めるための法案の提出を見送る公算が大きくなっているということで、今年夏、参院選に加えて国交省の、ね、統計不正問題なんかがあって、ちょっと時間が取れなくなったということなんですが、まあ、政権が掲げる、2050年、カーボンニュートラルの目標に逆行するとの声も上がっているということなんですね。で、今回はその住宅やビルの断熱性能の基準を定める、建築物省エネ法の改正案ということで、2025年度までに住宅などすべての、ね、新築建物に一定の省エネ基準への適合を、義務付けるものということだったんですけれども、これが、まあ、提出含まれなかったということなんですね。で、参院選の年は、会計委員長が嫌われるため、政権は法案数を絞るというようなことであったり、野党と対立しそうな法案の提出を、ね、見送ったりするということがあるらしいんですけれども、まあね、法案6本は通しているし、これはもう野党と対立する話でもない、どうして、ね、これ出さなかったんだろうということが、まあ、言われているわけなんですね。で、住宅メーカーも反対をしているわけじゃなくて、住宅生産団体連合会は、国土交通大臣に要望書、ね、法案提出の、求める要望書も手渡しているということなんですね。で、まあね、早くやっ で、ね、その中身を、ね、明らかにしないと、住宅を購入を考えている人に説明もできないということなので、まあ、メーカーにとっても、ね、あのや なんでこうね、遅れるんだというようなことがあるのと、やはりカーボンニュートラルの推進に水を差しかねないというようなことも言われているということなんですね。まあ、これはあの何部でも、ね、説明しているように、建物、ね、住宅ビルっていうのは使えばやっぱりね、30年40年50年、もしいい住宅であればね100年使いましょうというね、そういう中で今、省エネ性の悪い住宅が建ってしまうと、もう、当然カーボンニュートラルどころかね、あのエネルギーをどんどん、まあ、使い続けなきゃいけないということになりますので、こういうのこそね、優先してもう国会で審議をしていい内容の法律を作っていくということは求められているのに、何をやっているのかなという感じもいたします。はい、今日、ね、もう一つニュースがあって、メインのお話がサプライチェーン排出力ということなんですけども、ニュースでは迫るスコープ3、スコープ3の革命ということなんですね。世界のメーカーが株主に背中を押される形で、資源会社の金属の採掘や製造過程で出る温室効果ガスに目を光らせているということなんですね。ドイツの車の企業なんかは、排出量の少ないグリーンテックを調達するというふうに発表するとかですね、アメリカのコンピューターメーカーが、グリーンアルミニウムということで連携したということなんで、この、なんて言いますかね、部品を調達するのにもうね、仕事は排出をしないものを調達するということで、この変革の一つのきっかけはやはりスコープ3、スコープ3というふうに、ね、言われるんですけども、この、削減目標を掲げ始めた、これまたちょっとね後で、ご説明しますけれども、このスコープ1、スコープ2に合わせてね、今スコープ3というのがあるんですけども、そこがねもう重要になってくるんだというようなことで、言われているわけなんですね。で、この、排出量の多い、ね、石炭関連の事業からの撤退を迫られているんですけども、後ろ向きの処理に追われ、後ろ向きの処理に追われることが増えた資源会社ということで、まあね、これが変われなければちょっと、ダメなんですけれども、まあ、気候変動対策に、ね、方向転換できた資源会社には、チャンスが生まれるというようなことが言われています。で、このスコープ3まで公表する企業は世界にまだ300社程度しかないんですけれども、このね、十分に浸透しているとは言えなくて、日本のメーカーはやっぱり慎重派が多いということなんですが、やはりアメリカの、ね、証券取引委員会でも、上場企業にはスコープ1、スコープ2の開示を義務付ける案を示して、スコープ3の開示義務化までも、ね、もう一歩のところまで来ているので、日本もいつまでも無縁ではいられないというようなことになって変わってきているのかなというふうに、書かれています。で、このスコープ1、2、3というのはサプライチェーンの排出量ということで、事業者が自ら、ね、エネルギーを使ってそこで CO2 を排出するだけじゃなくって、事業活動に関連するあらゆる、ね、排出を合計した排出量のことということなんですね。ですから原材料の調達から製造、物流、販売、廃棄まで全て合わせてということなんですが、それを3つの、スコープに分けていて、スコープ1というのは、まあ、自社の中でですね、燃料を燃やすとかそういうところで出てくる CO2 の、排出、それからスコープ2というのは電気を使用するとですね、自分のところでは燃料は燃やさないんですけども、電気を作る際にね、CO2 が排出しているということなので、あるいは熱のところ、蒸気のところね、そこは、まあ、自社で使っているということなんですけども、これはスコープ2ということになります。で、その上流と下流をスコープ3というふうに、言っているんですけども、この、スコープ3はですね、15 あのカテゴリーに分かれてですね、非常に、まあ、ややこしいといえばややこしいんですけども、この、スコープの1、スコープ3の、ね、カテゴリーの1から8までは、上流なんですね。いわば企業が 部品を購入するとかね、あるいはその購入の時に輸送するとかっていうようなことも含まれていたり、あるいは、雇用者が通勤するというようなものも含まれているということなんですね。購入した製品サービスはカテゴリー1、それから輸送とか配送ね、上流のところではカテゴリー4、それから、通勤はカテゴリー7、出張なんかも含まれていてカテゴリー6という形で、それをすべてね、どれくらい排出されているかって計算してスコープ3として、計算するというわけなんですね。逆に下流の方のスコープ3なんですけれども、これは、輸送や、ね、配送、自分のところで作った製品を、購入者に、ね、輸送や配送するということを、ね、これをカテゴリー4と決めたりですね、中間のところに輸送するのであればカテゴリー9というふうに入れたりするんですけれども、その、ね、またそれを購入する、例えば、冷蔵庫を、ね、作って配送する、そして購入して、それが冷蔵庫を使われる場面での、CO2 排出量はカテゴリー11、それから、廃棄のところも、ね、含めてこれがカテゴリー12というようなことで、言われてまして、分けられていまして、まあ、こういうね、全てのところで排出がされてるんだよということをね、カウントしてそこで全て、ね、対策を進めていきましょうよというような考え方であるわけなんですね。でここでこのカテゴリースコープ3が、どんどんとこう、ね、普及していくとどういうことが起こるかというと、一つはですね、やはりこの、自分のところは、ね、まあ、小さな企業だからあんまり関係ないかなというふうに、ね、考えていたとしても、その、元の、ね、大きな、企業に納入する、あるいは大きな企業から購入して販売するというようなところはね、もうスコープ3の中に含まれるということで、これも本当にね CO2 フリーで作ってくださいよとか、あるいは CO2 フリーでね輸送してくださいよとか、 CO2 フリーで販売してくださいよとかね、そういうことが求められてくるので、まさに京都なんかもね、小さな企業も多いかと思うんですけれども、あまりこのね、温暖化対策、他人事、あるいはもう CO2 削減もね、できないよというようなことを考えていたとしても、それはもうそうではなくって、CO2 を出さないで自分のところの、製品を作る、あるいは販売するという方向に変えていかないと、もうこのね、サプライチェーンの中に入っていけないっていうようなことになってきますから、中小企業にとってもね、存続をかけた取り組みになってくるのかなというふうに思いますので、このあたりね、しっかりと考えて、温暖化対策に取り組んでいただきたいな、ひいては、ね、社会全体がね、脱炭素カーボンニュートラルに変わっていくのかなというふうに思っているということで、ご説明させていただきました。今日の放送は以上ですけれども、この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。